次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお、定員、申し込みなどのお知らせがない場合は、申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。原稿の締め切り日、9月号は7月19日水曜日、10月号は8月21日月曜日です。4番お知らせ。24台あります。熱中症予防の新たな情報発信、熱中症警戒アラート。熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日の前日夕方、または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。 QR コードが載っています。熱中症警戒アラート発表中は、不要不急の外出を避け、普段以上に熱中症予防を意識しましょう。問い合わせ消防本部警防課、電話 875-0249。国民年金保険料の免除制度の申請。全額免除、一部免除制度。経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合は、申請により免除または一部納付にできる制度があります。申請者、配偶者、世帯主の前年所得から国の基準により判断されます。納付猶予制度。学生を除く50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が基準以下の場合、納付が猶予されます。新型コロナによる臨時特例免除。免除対象となる保険料は、令和5年6月分までです。申請は2年1ヶ月前まで遡ってすることができます。持ち物、年金手帳か基礎年金番号通知書か国民年金保険料納付案内書。退職・失業による特例申請の場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険非保険者離職票などの写し。送付先と問い合わせ。郵便番号 570-0083 森口市京阪本通り 2-5-5 7階森口年金事務所国民年金課、06-6992-3031。問い合わせ保険年金課、870-9654。電子申請保険料免除納付猶予申請は、マイナポータルから電子申請ができます。マイナポータルの QR コードが載っています。追納。保険料免除や納付猶予の承認期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなりますが、10年以内であれば後から保険料を納付・追納できます。申し込み・問い合わせ森口年金事務所国民年金課、06-6992-3031。後期高齢者医療制度被保険者証の更新。8月から後期高齢者医療被保険者証が橙色に変わり、これまでの被保険者証黄色は使えなくなります。新しい被保険者証は7月下旬までに簡易書き留めで送ります。有効期限は1年間です。 減額証と限度証の更新。減額証、限度額適用、標準負担額減額認定証は、医療機関の窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されるものです。対象、住民税非課税世帯、低所得1、2に属する被保険者。限度証、限度額適用認定証は、医療機関の窓口で提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されるものです。対象、現役並所得者区分1、2の被保険者。現在、交付されている減額証・限度証の有効期限は、7月31日までです。引き続き対象となる人には、新しい証を7月下旬に郵送します。対象の人で新たに交付を希望する場合は、申請をしてください。保険料の決定、本算定。今年度の決定通知書と納入通知書を7月中旬に郵送します。納入方法は、年金から直接差し引かれる特別徴収と、納付書や口座振替で納める普通徴収と、これらの両方で納める併徴の3通りです。年度途中に被保険者となった人は、資格を取得した月から月割で保険料を納めていただきます。QR コードが載っています。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合、064790-2028、保険年金課、870-9629。介護保険料が決定しました。65歳以上の人の介護保険料が決定しましたので、通知書を7月中旬に送付します。低所得者の減免、次の要件すべてに該当し、希望する人は申請してください。要件1、所得段階が第2段階または第3段階。2、世帯の前年の収入金額の合計が150万円以下。1人世帯の場合、世帯の人数が1人増えるごとに48万円を加算。3、所得申告で市民税課税者の扶養親族になっていない。4、健康保険などの医療保険で市民税課税者の被扶養者となっていない。5、本人の所有する預貯金などの合計が350万円を超えない。6、本人及び同一世帯の人が居住用以外に土地もしくは家屋を所有していない。申請に必要なもの。介護保険料納入通知書、健康保険証、本人と世帯全員の1年間の収入がわかる証明書、年金振込通知書、市民税などの申告書の控えなど、本人名義のすべての預貯金通帳、1年間の記載があるもの、7月末までに減免申請を行い、減免決定を受けた人は4月分に遡り減額します。7月までの介護保険料は当初の金額で納付してください。8月以降に申請した場合は、申請月以降の介護保険料を減額します。法定減免。世帯の主たる生計維持者が火災による災害、死亡や心身の重大な障害、もしくは非自発的失業などによる収入の著しい減少があったときには、介護保険料が減免できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。納付方法。普通徴収、納付書、口座払いの人は、7月から翌年3月分の納入通知書を発送します。 4月から6月分の納付書は4月中旬に発送済みです。年度途中で特別徴収年金天引きに変更になる人は特別徴収開始月までの納付書を送付します。特別徴収年金天引きの人は年6回の年金支給月に2ヶ月分の介護保険料を記載した納入通知書を送付します。特別徴収の通知は年1回7月のみです。問い合わせ、介護保険料の付加減免に関することは介護保険グループ870-0475、保険料の納付相談に関することは保険収納課870-9619。緊急時に備えて地域 SOS カードを登録しましょう。地域 SOS カードとは、持病やかかりつけ医、緊急連絡先などの情報を記入した専用の紙を容器に入れて自宅の冷蔵庫に保管しておくことで、災害や急病など緊急時の救急活動に役立てるものです。その他、関係機関が情報を共有し、日常生活の見守りにも役立てます。3月末時点で7817人が登録しています。地域 SOS カードを送付します。対象者に地域 SOS カードなどを送付します。届いた人は必要な情報を記入し、同封の容器に入れて冷蔵庫で保管しましょう。送付日時、7月上旬。対象、5月1日時点で次の1または2に該当する人。1、65歳以上の単身者。2、75歳以上の人のみで構成される世帯の人。その他、対象者以外も登録できます。申し込み問い合わせ、社会福祉協議会874-1082、ファックス874-1828、高齢介護室870-0472、ファックス872-8080。開かれた市政を推進するために令和4年度情報公開制度の報告。情報公開制度、市民の知る権利の保障と市の説明責任を目的とし、市が持っている情報を公開する制度です。情報公開請求、全部で59件ありました。全部公開9件 15%、 部分公開44件 75%、 非公開5件 8%、 取り下げ等1件 2%。 請求内容、政策推進部関係4件 7%、 総務部関係17件 29%、 市民生活部関係9件 15%、 福祉子ども部関係3件 5%、 都市整備部関係16件 27%、 教育総務部関係2件 3%、 その他8件 14%。 個人情報保護制度、市が持っている情報の中に含まれている個人に関する情報を保護するための制度です。自分に関する情報を知りたいときは、開示の請求をすることができます。また、市が持っている情報に事実と誤りがあるときは、利用停止や訂正などの請求をすることができます。個人情報の開示・訂正など、利用停止請求、開示の請求は33件ありました。 利用停止・訂正などの請求はありませんでした。個人情報開示請求の処理状況。全部開示9件 27%、 部分開示19件 58%、 非開示3件 9%、 取り下げ2件 6%。 市民情報コーナー。情報公開制度、個人情報保護制度の窓口として、暮らしのガイドブックや防災マップ、施設案内のパンフレット、統計書、議案書、予算書などの市に関する資料を揃えているほか、市刊行物の販売やコピーも行っています。詳しくはホームページの運用状況報告書に掲載しています。市役所1階にて、問い合わせ総務課870-9617。公開します。市長の所得等報告書など、政治倫理の確立のための大東市長の資産等の公開に関する条例に基づき提出された市長の所得等報告書、関連会社等報告書を公開します。閲覧開始日7月3日月曜日。場所と問い合わせ、秘書広報課870-0402。地震防災対策アンケートを実施。今後の防災対策に向けて、内閣府が避難意識などに関する調査を実施します。二次元コードから回答をお願いします。内閣府の QR コードが載っています。問い合わせ、内閣府政策統括官、防災担当、03-3501-6996。漏水調査、7月上旬から11月下旬。市内全域で漏水調査を行います。旨に、上下水道局発行の証明書をつけている調査員が、道路及び各家庭の水道メーター付近で作業します。なお、職員を装い、家庭内の水道管洗浄作業及び器具などを販売する悪質な業者がいます。上下水道局では、このような作業を一切行っていませんので、ご注意ください。問い合わせ、上下水道局水道施設課871-1195。住宅用火災警報器、電池は大丈夫？なりますか？住宅に住宅用火災警報器、重警器の設置が義務付けられています。重警器は煙を早期に感知して火災の発生を知らせ、あなたや家族の命を守ります。定期的な作動確認を。点検ボタンを押すか、点検紐を引っ張り、年に2回は作動するか確認してください。反応がなければ、故障か電池切れです。古くなったら交換。設置から10年以上経過している場合は、電子部品が劣化して火災を感知しなくなる可能性があるため、本体の交換をお勧めします。QR コードが掲載されています。問い合わせ、消防本部予防課、872-2342。飯森霊園使用者募集対象募書を追加。受付開始日、7月12日水曜日。受付時間、午前9時から午後5時30分。対象、1、関係市、大東市、森口市、門真市、四条縄手市、2、在住の人、2、1以外に在住の人。申し込みは先着順です。多数の場合は、1、2の順で抽選。追加予定募書、組合ホームページ、組合庁舎で公表。 詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、飯盛霊園組合、0743-781195。子ども食堂支援事業補助金、家で一人で食事をとる、夜遅くまで一人で過ごす、といった環境にある子どもに食事を提供し、地域で子どもたちを見守る、子ども食堂を運営する団体に、開設費や運営費の一部を補助します。詳しくはホームページに掲載しています。対象、次のすべてを満たす団体。1、市内で子ども食堂を開設・運営。2、中学生以下の子どもを対象に、おおむね20食以上の食事を無料で提供。3、月1回以上実施。1回あたり2時間以上。4、保健所の指導に基づいて、適切な衛生管理を行い、食品衛生責任者を配置。補助金の額、対象経費。開設経費、補助率2分の1、上限10万円。冷蔵庫、机、椅子などの備品購入費、事業実施にあたっての施設改修費など。運営経費、1ヶ月あたり上限5万円または6万円。食材費、食器、学習用品の購入費、ボランティアへの謝礼金、光熱水費など。申請期間、7月3日から21日。申し込み、問い合わせ、子ども支援グループ、875-8101。7月は、児童扶養手当の支給月です。5月、6月分を7月11日に振り込む予定です。転居・転出などがある場合、必ず届け出が必要です。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。里親制度パネル展&個別相談会。一時的に家庭から離れて暮らす子どもたちを自宅に迎え入れて育てる育みホーム、養育里親を募集しています。パネル展示、7月17日祝日から22日土曜日、午前10時から午後4時、学び南郷にて。個別相談会、7月22日土曜日、午前10時から正午まで、学び南郷にて。申し込みフォームの QR コードが載っています。申し込み問い合わせ、里親支援機関おひさま、380-3455。メールアドレス、siniyu-ohisama@gol.com。 金婚式を迎えるご夫婦へ記念品を贈呈します。昭和47年9月2日から48年9月1日に結婚し、市に住民票がある人。持ち物、金婚祝い品申請書。ホームページからダウンロードできます。申し込み、7月31日必着までに窓口メール郵送で。郵便番号 574-8555 高齢支援グループ。メールアドレス koureisien@city.daito.lg.jp。 問い合わせ、高齢支援グループ、870-0472。マイナンバーカード休日交付申請補助。7月9日、23日、いずれも日曜日、午前9時から午後4時30分。交付通知書がお手元に届いている人のみ。申請書の作成補助希望の人は、本人確認ができるもの、顔写真入りは1点、 それ以外は2点を持参してください。通常業務は行っていません。場所と問い合わせ、市民課870-0457。人権擁護委員にご相談ください。人権に関することで悩んでいる人は、人権擁護委員にご相談ください。相談無料で、秘密は厳守します。大東市の人権擁護委員、継承略、波佐間恵子、末広町、橋川佳代子、日野、加藤由紀子、三住町、塩津勝幸、田志蓮、福井典子、諸福、松川正義、野崎、井上明弘、錦町、白井京子、田志蓮、北田よしみ、北区須の里町、夏田美智子、緑ヶ丘、新任、松本光、幸い町、竹原誠二、新田東本町。問い合わせ、人権室、870-0441。救急車を呼ぶか迷ったら、救急安心センター大阪へ。急な病気や怪我をした場合に、救急車を呼んだ方がいいの？今すぐ病院に行った方がいいの？など、迷った時の相談窓口として、救急安心センター大阪があります。365日24時間の対応で、看護師などが医師の支援体制のもと、無料で救急医療相談に応じます。相談の結果、救急車が必要と判断すれば、救急安心センターから消防本部へ直接電話を転送します。救急安心センター大阪。電話#7119または06-6582-7119。QR コードが載っています。小児救急支援アプリ。14歳以下を対象に緊急性を判断し、症状に応じた近くの医療機関を地図に表示するアプリです。医療機関や119番などにワンタッチで電話をかけることもできます。必ず医療機関に連絡し、受診できることを確認してください。iPhone の QR コードと Android の QR コードが載っています。問い合わせ、消防本部警防課、875-0249。ルールを守って楽しい花火。大人と一緒に遊ぶ。正しい位置に正しい方法で点火。水の入ったバケツを用意し、残り火を完全に消す。風の強い日や燃えやすいもののある場所で遊ばない。人に向けず、途中で火が消えても、筒の先に顔や手を出さない。たくさんの花火に一度に火をつけない。花火をほぐしたり、ポケットに入れたりしない。問い合わせ、消防本部予防課、872-2342。三世代同居近況支援しています。市外在住の子ども世帯が、市内に住む親世帯と同居・近居するために、住宅・床面積50平方メートル以上を購入した場合、最大30万円を補助します。補助金、同居30万円、近居20万円。申請期限、三世代同居などとなった日、住民票の移動日から3ヶ月以内、主な支給要件。1. 親世帯が市内に継続して3年以上居住、介護保険施設または準ずる施設に入所している場合を除く。2. 子ども世帯が市外に継続して1年以上居住し、本市への転入日に満18歳以下の子とその親を含む世帯員、または妊婦を含む世帯員、 で構成。3、3年以上、3世代同居などをする。その他の要件は、お問い合わせいただくか、ホームページに掲載しています。問い合わせ、都市政策課、870-0483、不動産無料一般相談、市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、不動産無料一般相談を行っています。8月7日月曜日、午後1時から4時、1回30分、市役所にて、相談員、全日本不動産協会、申し込み問い合わせ、都市政策課、870-0483、寄付、匿名の人から20万円、自教室体操クラブから福祉事業にと3000円。株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円。寄贈。特定非営利活動法人聖書会理事長新田正彦さんと株式会社クリープアップ代表取締役中本恵里奈さんから緑化事業にとベンチ4基、桜4本。上村畳商店から野崎保育所に畳9畳分。愛の献血。7月7日金曜日、午前10時から正午まで。22日土曜日、午前10時から正午と午後1時から4時まで。いずれもオペラパークにて。8月3日木曜日、午前10時から正午と午後1時から4時30分、市役所にて。6日日曜日、午前10時から正午と午後1時から4時、JR 住の堂駅前デッキにて。400ml のみです。7月は、愛の献血・助け合い運動月間です。夏場は、特に血液が不足しますので、ご協力ください。これで4番、お知らせを終わります。